Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題なんですけども、古い PC の活用ということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、はい、ハモライフ .jp の方からね、記事いただきました、11月1日付のニュースからです。子どもたちへアマチュア無線の啓蒙を後押しする提言もということでね、
はい、
総務省が電波有効利用成長戦略懇談会、すごい名前ですね。
おー、すごい。
令和元年度のフォローアップ会合の追加提言案に対する意見募集ということでね、
はい、
意見募集が始まっております。ハモライフ .jp の、ね、11月1日の、フォローアップのところを見ていただくか、まあ、総務省の方からもね、出てるんですが、探すの大変なんで、ハモライフ .jp の方が楽と思いますけれども、
ね、はい、そうですね、
はい、ということですね、はい、日本の技術力を維持向上していくため、例えばアマチュア無線に、触れる機会を設け、好奇心を刺激し、アマチュア無線を体験してもらい、技術習得に向けての啓蒙につながれ、つなげられないかという提言が出ていますということでね、
はい、
これに対してね、パブリックコメントの募集が11月29日まで行われます、
はい、
ということですね。大きな意味はね、この資格を持たない青少年に体験させる、うん、ということらしいですね。
そうですね、うん、
これはね、はい、ぜひね押していきたいですよね。
いいことですね、
はい、うん、はい、まあ、今ねアリスに代表されるようにね、まあ、無線の資格なくても、まあ、特例でね、これも法律に出てますんでね、はい、まあ、そういうところはねやってますんで、まあ、そういうところをどんどんね、まあ、今の話じゃないけど、子どもたちから青少年、はい、まあ、今のね、ヨタの関連の方々ですね、
はい、
まあ、まあそこら辺ぐらいまではもうメインだと思いますのでね、はいはい、ぜひそういうのを、ね、どんどん進めていただきたいなと思いますよね。
それとそのアマチュア無線が技術の向上に寄与してきたという実績を認めようという姿勢が見えますね、うんうんうん、そこが大きいと思いますね、
うん、はい、まあ、なんやかんや言ってもね、結構時代の、まあ、先端を行くいろいろな技術のね、はい、うん、実験してますよね。
そうですね、はい、
うん、これ HF から、ね、UV ぐらいのところっていうのは結構今までもずっとね、はい、ね、その無線界をリードしているような、そうですね、そういういろんなね、
そう思います、
大きいですよね、はい、うん、まあ、逆に言えばアマチュア無線の中で結構実験できるんですよね、
はい、そうなんですよね、
はっきり言いましたね、
お金に絡まない実験ができ
るので、はい、そう
なんですよ、儲からなくてもいいことをやってますからね。
そうそうそうそう、まあ、どうしてもね、仕事といいますかね、いわゆる企業でやるとどうしてもそういうところは、まあ、はっきりできないですから、ね、
ね、
予算つけれないですから、
はい、
はい、まあ、そんなところでございますね、はい、まあ、皆さんも、ね、ぜひここら辺一回見ていただいてね、いろんな、ね、パブリックコメントなんで皆さんの提言をね、郵政省の方がね、郵政省ちゃんは総務省の、はい、古いな、
はい、古い古い
古いな、まあ、低信省と言われたけど、もう、まあ、皆さんね、アマチュア無線に対しても非常に期待しているということなんでね、はい、ぜひぜひこういう機会をね、捕まえていきたいなと思いますね、
はい、
はい、ありがとうございます。から次にね、同じくハモライフ .jp、 これは10月31日付のニュースからです、はい、これね、我々の方もね、紹介しましたね、Cテストウィン、
はい、
うん、この話なんですよね、はい、SO2R 機能やローテーターコントローラー連動機能など正式公開ということでね、はい、はい、ローテーターコントローラーね、一部、ちょっと正式の前にね、はい、ちょろちょろと出てたのは私知ってるんですけどね、はい、うん、まあ、そういうふうなところと、それから SO2R、シングルオペレーターだったっけ、
シングルオペレーター2レディオズ ですね。
そうですよね、はい、うん、この機能、これあのディレクターに言わすと、聖徳太子やらなあかんという話らしい。
そうです、そうです、
はい、そうですよ、
うん、あの要するに別のバンドを2つ の, あのトランシーバーで聞いて送信しながら、はい、オペレートするんでしょ。
一人がやるんです、
ね、はい、
受信してる空いてる時間もったいないから、はい、その間送信しようという考え方なんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、これ SSB でできるんですか。
いやー無理だと思います、無理だと思います、はい、
でしょうね、はい、やっぱり、
はい、無理だと思います、
うん、あの CW とかね、そういうところではもう実際これやってもうコンテストとかね、
やってますよね、
いろいろとやってますんで、ね、
CW はね自動的に送信できます。
そうなんですよ、はい、まあ、それはそれで便利な機能なんでね、はい、あのまあ、それにね、施設運営が、ね、対応したということとね、はい、それからあのローテータコントローラーということでね、これ、うん、まあ、今ねあのあアメリカ聞こえた、いやロシア聞こえたでね、あの手でクリクリ回すんですけども、はい、そこを施設運営の方が自動的に回してくれると。
あ、なんかぐるぐるぐるぐる待ってる気がするなっていう気がしますね、
うん、あのパイルアップ受ける方は偉いことになりますよ、はいはい、あの呼ぶ方の機能かな、はい、メインは
そうですね、
そんな感じでございますね、はい、あのまあ、そういうことでね、あの結構今まであの、まあ、他の海外のソフトとかではね S2R 結構あったんですけど、であのそういうのをどんどん取り入れていっていただけてるというのはね、うん、非常にありがたい話ですよね、はい、うん、ローテータコントロールもねこれまあちょっとあの、呼ばれる方はちょっとしんどいかもしれないけど呼ぶ方としては楽ですよね、
うんうん、
あの次ここへってあの いつも、ね、手がローテータの方に伸びますからね、
コールサインを入れるだけでパッと
見てくれるわけ
ですね。そうなんです
よ、そうです
よね、うん、あ、はい、いいですね、はい、ということでございます。はい、はい、ね、今日のお題なんですけれども ね、この10月から、ね、消費税が上がっちゃいましてね、
はい、
パソコンを買った方も、ね、多いと思うんですけども、逆に今度は、前使ってたやつどうしようかなと
、
捨てるには惜しいけどねということでね、
はい、
だそういうことであの今日は、ね、古い PC の活用ということで、ね、お送りしたいと思います。はい、それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブでQCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね古い PC の活用ということでね、はい、
はい、
皆さん古い PC はどうされてますかということで、
はい、
リオさんディレクターいかがですか。
いっぱいありますよ。
いっぱいある
いっぱいありますけどね、
どうされてます、もう眠ってる。
いや、いろいろと改造してますけど。
なるほどなるほど、
まあ、改造を含めていろいろやってますけど、
なるほどね、まあ、そういう意味で、うん、まあ、捨ててしまうにはもったいないというか、うん、まあ、5年ぐらいだったら別にそんなに古いといっても機能的にはね、特に問題、まあ、スピードが
変わってますからね、
Windows XP か、
うん、はい、
もうその頃なんで、10とかにはドライバーが、ね、対応してないハードとか入ってるとかね、
まあ、
そういうのありますからね、
うん、5年ぐらい前のやつはね、売っ払っちゃったんですけど、
ね、
はい、そのぐらいの10年ぐらい前のやつがね、はい、微妙なんですよね。
そうなんですよ、
微妙ですね、
はい、まあ、そういうことでね、そういう身近な、ね、パソコンで捨てるには持ってない、なんか汗が染みてるしね、
そうまだまだ動くし、
うん、そうなんですよ、うん、はい、うん、ということでね、なんかディレクター結構いろいろとここら辺、
ええ、
試してるっていう話を、実は
おじさんからもらって古い PC があってですね、Windows XP だったんですね、
はい、
でソニー の VGN-FE31 ってやつなんですけど、
うん、
意外とこれメモリの追加とか、うん、ハードディスクの交換も簡単にできたんで、
あ、なるほどね、
手持ちのやつを全部利用しまして、
うん、
でベンチマーク探ってみると、
うん、
今メインにしてるやつのね30分の1ぐらいの数字が、
うわ、う
ん、なんだこれっていうぐらい弱いんですけど、
う
ん、
遅い、
あのベンチマークっていうとね、結構グラフィック の要素も入ってるでしょう、うん、だから、はい、古いとどうしてもそこがネックになってくるんでしょ
う
ね。
そうですね、うん、それは言えますね、う
ん、でもなんか使えるんでね、
うん、
もったいないなと思ってて、
まあ、うん、なるほど、
正直言って今のデジタルとかやってる分には、まあ、ちょっと最近ウォーターフォルトとかでね、結構グラフィック使ってますけども、そんないわゆるゲームするほどの、ね、グラフィック使わないですからね。
そうですね、
いわゆるグラボーイってグラフィックボードを、ね、入れるほどの、ね、はい、ことはない
んで、
ないですね、
うん、まあ、そういう意味じゃ30分の1といっても、うん、実質はどのぐらいになるか、ね、なかなか 難しいですよね、これ。
そうですね、
比較するのね。
そうですね、
比
較するの。いろんな組み合わせで遅くなりますんでね。
そうですよね。
これは何とも言えないですね。
でも遅くても使えるかなという、う
ん、とこはある
かも。パソコンの演算速度だけを見るとね、うん、これセレロンでしたっけ、今言われた
セレロンですね。
でも 1.7 ギガか2ギガぐらいの分でしょ、
ええ、ギガだから結構早いんですよね、
う
ん、
だからCPU だけが回ることを思えば、うん、今でも 3ギガ4ギガでしょ。ただね、CPU マルチにしたりコア数多いとかね。
セレロンは1コア1スレッドでしょ。
ですよね。
1個しかないですけど、今のやつは
4コア8スレッドぐらいで動いてたりしますんで、
だからまあそこら辺の差でね、そのソフトがどのぐらいまで使うかによってもね、
変わ
ってくるで、
変わりますけど
ね、なかなか難しいところですよね、ここら辺はね、
はい
はい、まあまあそんなことで、
はい、
だからあんまりね、古いから言って、ね、見捨てるのももったいない、
もったいない
と、
ここですよね。
はい、うん、
で、リオさん、いかがですか、なんか古い、なんか結構あるという今、お話をお聞きしましたけど、は
い、いろいろ入れ替えてますよ。はい、
なるほど。
Windows 10まで入るギリギリのやつをですね、ハードディスクを SSD に入れ替えたり、
これ結構聞きますけど効果絶大らしいですね。
絶大ですね、
うん、
起動が全然違います、
うん、違いますよね、はい、であとはメモリーを増やせるとこまで増やして、
うん、そうですね、これはもう、まあ、メモリースロットのね、まあ、はい、制限とかね、最大メモリーのね、はい、あれ制限ありますけど、まあ、増やせれば増やすほどいいですもんね。
いいですね、う
ん、
あとはちょっとハードル高いんですが、うん、裏を開けてですね、はい、CPU を限界まで乗せ替え、
なるほどね、
はい、
CPU 乾燥ですね、
乾燥ですね、これを、うん、ソケットに合わせて、はい、まあ、BIOS にも影響するんですけども、うん、関係するんですけど、上げれるとこまで最新のものに変える、うん、
なるほど、
これ聞きますよね、
うん、
であと一番聞いたのは Wi-Fi のモジュール入れ替える、
はいはいはい、
そうすると今まで G しかダメなやつが A まで使えると速さがどんと速くなるんで、
なるほど、はい、最近ね、家の Wi-Fi の、まあ、ノードというか、もう大体 A、はい、AC とかね、
A、AC、ね、AGN、AC の状態になってるんで、ね、相当速くなってるにもかかわらず、うん、PC 側が遅いと、
う
ん、大変なんで、そこまで入れ替えると、うん、まあ、全体的に早いなというイメージになりますね、
うん、だから5年以上とか10年ぐらいになるとこう B、C、N ぐらいですよね、 N もないかもしれないね、
はい、
そうかもしれないです ね、
ね、
で特に今のは G と A が欲しいんで、どちらかというと、
そうですよね、う
ん、はい、
なるほどなるほど、うん、結構ね、家のデスクトップとかノートでもね、 Wi-Fi がメインですよね最近、イーサーつらぐらいなかなか家の中ね早回せないんで、
うん、ただその裏蓋開けるのはね、うん、ノートの場合ちょっと敷居が高いんで、
うん、
ね、そこまでやろうとするとまあ、うん、ハードディスクの交換と OS の交換ぐらいかなという感じがしますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、メモリ増強とハードディスク交換ぐらいですね、
うん、そのぐらいですよね、
うん、なるほどな。
でもね、それでもちょっとお金をかけてやっぱり直してますよね、
うん、
少しお金かかってますね、
お金をかけないで今回は直して別、はい、
なるほど、
活用してみようかなっていう、
なるほどなるほど、
今日はその線でいきましょうか、
そ
うもうとにかく今のままそのままで使うと、
そのままで使う、
うん、いいですよね。
ということは何ですか、 OS ですか、
OS をやっぱりね、もっと軽いものにしてやる、
軽いの、なるほど、リラックス、
そうですね、
そうなんですよ、
リラックスやっぱりね、
まあ、OS 自体無料ですからね、これ、
そうなんですね、
基本無料ですね、うん、
はい、
何やかんやでも Windows はね、当然優勝なんで、うん、あれは、
はい、
まあ、最初にバンドルしてると結局お金、ね、セットの中に含まれてるんで、
はい、
いわゆるライセンスのね、携帯なんて、必ずライセンスシール貼りますからね、
そうですね、で認証するとか結構大変なんですよね、
そうですよね、
ただリナックス私も調べたんですけど、うん、なんかいっぱい種類ありますよね、
ありますね、うん、ありますね、
というぐらいいろんな名前が出てきて、うん、びっくりしました、
うん、私もあんまりね、一回作ったことあるけども、それきりだったんでね、最近のは全然わかんないんですけど、そのなんかリナックスの中でもいろんな種類があるというのはごめんなさい、どういうことなんですか。
基本のカーネルと言われる部分なんですけど、うんうん、これはあんまり変わりないんですね、
はい、
ほぼ同じなんですけど、
はいはい
はい、そこにね、Windows みたいにデスクトップ環境、 あの、
はい、なんか GUI 環境とかね、
グラフィックでこう、うん、アイコンを叩いたりこうやる、はいはいはい、そういう環境にするために、はい、それが山ほど種類がありまして、う
ん、あ、なるほどね、
ですね、それをソフトをインストールするための、うん、手法とか、うん、それがそのこうディストリビューションって言うんですよね、種類をね、それによってね、こう特徴があっていろいろあるんですね、うん、それで、ね、うん、それごとにいっぱい種類があるんですよ、
うん、で重いのから軽いのまでいろんな種類があったりしますよね、
だから Linux と一言で言っても、あ、 あの、ある意味いろんな種類があるということなんですか。
そう、あ、そうですね、そう考えてもらってもいいかもしれないです。ね、ただ基本はあの Linux というので走るソフトはまあ同じようなものなんですけど、うん、走らせるための手順とか、うん、立ち上げるための手順とか、うん、そういうところにいろいろこう特徴があって、
ね、なるほどね、
いろんな種類があります、
うん、でもしかしそれが全部僕ら使う身になると全部無料というのが信じられないですけど
ね。そうですね、あれはまあ好きな人がどんどん自分の必要なものを開発していくという感じで、どんどんどんどんこうソフトがこう膨らんでいったったら変ですけど、こう追加されて機能が追加されていってるって感じなんですよね。
なるほどね、
ですよね、
そしたらあの、まあ、これからリラックスの話ね、まあ、後半、はい、あの後半つないでいくんですけども、なんかそのリラックスの中でもどれかにターゲット当てた方がいいわけですか。
あ、そうですね、
うん、
今回はあの私が試してみたのは、うん、デビアンという、うん、はい、DEBIAN ってやつを試してみましたので、
はい
は
い、
あ、じゃあ今日はな、後半以降その話でということで、
デビアン中心で、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、JI3WIF、はい、今日はハムフェアにやってきました、昨日おとといはディズニーシーとランドに娘を連れて行きました、はい、とても楽しかったです。今日も一番楽しいです。ハムのラジオ、
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。 QCQ 企画の4話も養成課程に e ラーニングが登場いたしました。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所や日時にとらわれず全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e ラーニングのメリットです。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。また講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1アマ、2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でもわかりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらずあなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。 学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期の申し込みを受け付け中です。3つ目のお知らせです。おなじみの一山二山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 69%、 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。30代男性の方、二山を受験しました。はじめは問題集や模擬試験をやってもさっぱりわかりませんでしたが、繰り返し問題集や模擬試験をやっていたらなんとなくわかってきて、試験の1ヶ月前にはだいぶ自信がついてきました。そして試験を受けたら見事合格、次は一山を受けようと思います。60代男性の方、送付された教材と模擬試験を解き、最後に直前対策資料で復習しました。不安はありましたが、結果は一部ミスがあったものの、新問題を含めほぼ正答することができ、無事合格することができました。本講座で使用する教材及び直前対策資料は本当に洗練されていると感心しました。この度はありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級班を目指しませんか？一山二山通信教育講座は現在4月期のお申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、前半でねお送りしました、あのリナックスの話ですけどね、はい、じゃあデビアンというものをね、はい、じゃあまずインストールしてみようと。はい、ちょっと私も、ね、よくわからないので、あの手順としてはどんな感じなんですか、はい、あのディレクターお願いしたいんです
が、まずあの、うん、OS をインストールするため の、うん、そのいろんなソフトの入ったディスクを作るんですね、
はい、
でそれを作るためにそれをイメージをダウンロードしていきます、
はい、
で、そのダウンロードしたイメージを CD または DVD に書き込みますね、
うん、
でそれを今度はパソコンに入れて、その CD、DVD から起動すると、うん、だいたい自動的にインストールが始まります。
ということはリラックス入れるときは、CD か、まあはい、DVD ドライブか、まあ、あの
焼ける環境が必要ですね、
うんうん、ということなんですね、
あと
ね、
あの USB メモリーに書き込む方向もありますね、
うん、あ、
ただ、はい、最近のパソコンじゃないと USB メモリーからの起動ができないんですね、
うん、そうなんですよ、
あ、そうか、
あの BIOS に、うん、あの USB が入ってないやつがあるんで、
う
ん、そうするとダメなんですね、
古いやつが、
古いやつはなかなか対応してなくて、う
ん、なるほど、
あるいは CD または DVD からの起動だと大丈夫というのが多いんです、うん、ほとんどですね、
あの今日のメインのお題がやっぱり古い PC ということなんで、
そうですね、
うん、まあ、そういう PC で結構 CD とか DVD ドライブついてるというのが多いですよね、
はいはいはい、あのちょっとノートブックでも少し大きめのやつでね、
そうですよね、
ついてるやつが多いので、
うん、あとそのイメージを書き込むためのソフトが便利なやつがあったりするんで、それをあの Windows の場合だと .iso かという名前のファイルを書き込むんですが、その書き込みソフトで書けないんで、それをちょっと工夫する必要がある、うん、ありますね、
ありますね、
はい、
であのあの Windows の中でも割と標準、うん、Windows でも10だったら標準で載ってたりするんですけど、
うん、そうするんですけどね、
追加インストールする必要があるかもしれないんですが、はい、Windows でできて、
はい、
で .iso をダブルクリックするとそれが起動するようにはなるので、
なるんですけどね、
私のやつはそういうふうに今設定してあります、はいはい、
なるほどね、はい、ちょっとそこがあの単に Windows だけ、単にで怒られますけど、はい、あの使っているとちょっとあのよく勉強しとかなあかんとこですね、そこがね、
そうですね、うん、はい、
だからそのそういうインストールの後を使っているというのがね、今の Windows でも Mac でもそうなんで、
うん、そうなんですよね、なるほど、そこはあんまり作業しませんからね、
だから最初のとにかく、まあ、言ってみたら空のパソコンに OS を入れるという、はい、
そこからです。
そういうところですね。で、その OS をあの買ってくるんじゃなくて、どっかからダウンロードしないといけない。
そうですね。はい。
なるほど。
あの無料でダウンロードできて、うん、無料で使えますんで。
なるほど。
はい。はい、
で、例えばリラックス入れて もう一回 Windows に戻したいなとできるんですか？
それがなかなか難しくてですね、はい、Windows の、 そのインストール、やっぱり CD とかを作っておかないとダメなんですよ、うん、
は
い、事前に、
はい、
昔のやつはもしかしたらついてきてるかもしれないですね。再インストールディスクっていうのはついてるかもしれない。
そうか、昔ディスクついてましたね、
はい、
最近はね、なんていうかハードディスクのパーティションに、
はい、
な、工場出荷の時に書いてるんですよね、あれね。
そうです、そうです、う
ん、だから普通僕ら見ることはできないんですけども、はい、再インストールするときにそこが見えるソフトが動くからなんか、
はい、そういうことですね、う
ん、そんな感じです。
だから古いやつはついてるんで、もしついてればそれで戻せますが、
はい、昔の MS-DOS の時なんか20枚か30枚かフロッピーついてました
けど、ありました、ありました、
はいはい、
MS-DOS で6枚か7枚で、Windows95 で10何枚ついてましたね。
それは Windows の時か、
はい、
Windows 95
って、ね、はい、もうさすがに引っ越し時に捨てましたけどね。
私も捨てました、この間ようやく。
はい、はい、
まあもう読むフロッピーのドライブもないしね。
あ、はい、そうですよね。
そうなんですよ、
はい、
ということなんですけども、だから先ほどおっしゃったように、もしパソコンの中身がいるんであれば、うん、必ずバックアップをきっちりと解かないと、はい、後で泣きますよってこと。
ね、あとデータもですね、忘れずに。
そうかそうか、
写真とか、うん、
はい、
いろんな音とか撮ってると思うので、それも必ずバックアップしてください、ね、
はい、
そこまで全部見えなくなっちゃいますから、
うん、なるほど、
ね、はい、
それではちょっとその後はどのようにしてインストールするかちょっと、教えていただけますか、
はいはい、次でそのダウンロードをまずする方法なんですけど、うん、デビアンで検索すると出てきますんで、
う
ん、
はい、
DEBIAN ですね、うん、デルタエコーブラボーインディアアルファノベンバーです。で検索してください。そうすると出てくるので、うん、そしたら今度デビアン、その中でいっぱい出てくるんで、デビアンの ORG ですね、うん、ここが分かりやすいです、
うん、
で、その中でデビアンを入手するっていう画面にあるの で、うん、
はい、
であとはその画面に従っていけばダウンロードができるんですね、
うん、
で古いパソコンに入れるときは、あ、実は最近のパソコンっていうのはこう性能が上がってて64ビットと言われる、
そうですね、はい、
メモリーがいっぱい使えるような、うん、性能を持ってるんですけど、古いものは32ビットしかないので、うん、はい、32ビットのものを選んでください。
うん、
新しいものでも32ビット選んでた方が確実かもしれないですね、
うん、あれ64ビットのパソコンでも32ビットの、リラックス動くわけなんですか？
動きます。
あ、なるほど、
はい、
うん、
でまあ、古いのはほとんど32ビットの方がいいん で、うん、
ね、
で32ビットをクリックしてやるとダウンロードが始まりますんで、うん、でこの時にネットワークにつながるパソコンであれば、うん、有線 LAN でつながる、
うん、
つながってますよね、
ありますよね、
うん、で無線 LAN もあると思うんですけど、うん、一応有線 LAN をつながないとうまくインストールができないので、
あ、なるほど、
無線 LAN は実は OS が立ち上がった後いろいろ設定をしなきゃいけないんですね。途中でできない、ね、やるのが大変なので、はい、有線 LAN をつなげる状態にしておいてもらって、でそれからインストールできるようなネットインストールっていうのを選んでもらうと意外とダウンロードが簡単にできます、
ね、うん、
で、全部データをネットインストールなんで、うん、必要なデータは時々ネットから落としてくるという仕組みになってるんですけど、
うん、
これを全部データだけ全部データを CD に書き込むっていう手順もあるんですけど、うん、これちょっと見たらですね、ダウンロードがちょっとめんどくさいんですよ、うん、
ああ、
なるほどなるほど。
簡単にダウンロードできないので、うん、だからこのネットインストールっていう方法を使った方が、
うん、
あ、意外と手軽にできます。
なるほど、
なるほどね、そうかそうか、
で、それでダウンロードしたら今度は ISO 手順2ではダウンロードした ISO.ISO っていうファイルができるので、うん、これを何らかの方法で CD または DVD に書き込んでください、
うん、なるほど、
で私はこの Windows についているディスク書き込みツールっていうのは実はあって、
はい、
あ、
ちょっと探してみると出てくるかもしれないですけど、
Windows 10にはついてますね、
はいはい、
はい、
でそれがを起動させてあと画面に従って書き込むんですけど、うん、
なるほど、
でそのためにはまっさらな CD もしくは DVD が必要になります、
うん、はい、
でもうこの Debian だと CD に入ったんですけど、他のディストリビューションだと DVD じゃないと入らないかもしれないです。
入りきらないかもしれないです、
はい、700メガを超えるとダメなので、
うん、はい、
1ギガぐらいのやつも中にはあるんですね。
あ、まあ、DVD ですね、
はい、
うん、
で書き込んだらですね、今度はそれをパソコンに入れて CD から起動するという、うんうん、 定順になります、
はい、だからバイオスでいわゆる、はい、まあ、周辺の CD から読み込むという、
そうですね、
そういうことですね。でその時に必ず有線 LAN つないでおいてください。
はいはいはい、
あ、なるほど。
古いやつには有線 LAN あると思うので、うんうん、有線 LAN をつないでおいていただいて、無線 LAN だとやっぱりさっき言ったように設定が必要なんです
ぐに繋がらない、
ね、繋がらないんですよね。
なるほどなるほど、そうかそうか、
うん、それで起動し始めるといろんな画面出てきますんで、うんうん、
はい、
それに従ってインストールしていけば、うん、インストールできます。
なるほど
なるほどなるほど、
はい、でネットインストールしてると結構ネットから下ろして、うん、落としてきてそれをこう書き込むという処理とかやるので、はい、
うん、
案外時間かかります、
うん、
うんですよね、
はい、私どのくらいかかったかな、夕方5時くらいから始めて寝る前までやってましたね。
ああ、だから6時間ぐらいは十分かかる、
かかりますね、
はいはい、うん、でよくインストールの時ありますけど途中なんか聞いてくるんでなんか、はい、画面をずっと見張ってないといけないとかそういうのあるんですか？
あれありますあります、
う
ん、
あれあります。
途中何か所か聞いてくるんで、
はい、
でなんか警告がいっぱい出てくるんですよこれ消えちゃうけどいいかとか、うん、はい、ここ書き換えちゃうけどいいかとか出てくる、はい、まあ、それはもう古い PC 諦めてるわけですから、うん、いいよいいよっていうふうに入れてってください、う
ん、なるほど、
はい、ですもうねみんな確保してやってるわけですから、
そうですよね、
と思います、
う
ん、でどんどんいいよいいよで進めてっていくと最後に再起動がかかるので、うん、はい、再起動かかって立ち上がれば OK っていうこと、うん、
なるほど、
はい、で途中ですねいろいろちょっと選択するところがポツリポツリ出てくるんですけど、うん、
はい、
デビアンの場合はデスクトップ環境ですね、 Windows の、 そのダブルクリックして開くとか、うん、こうか何ドロップアンドドラッグができるようなそういう仕組みのところがいくつかこう選べるんですね、
うん、
なるほど。
これが Linux の場合いくつか種類があって、で私は LEXDE っていうのを選んだんですけど、うん、あと他に、GNOME とか、
うん、
いくつか出てきますんで、うん、それは好みがあるんですよ、
はい、
これはインストールしてみないと分かんないんですけど
分かんないですよね、自分の好みに探さなきゃダメですね、これはね。
で、まあ、もし入れてみて選んで入れてみて気にならなかったらもう一回最初から入れなしちゃうといいので面倒、
うん、
くさいですからその変える方法はあるんですけど、うん、よくわかんないし面倒くさいから一番最初から入れ直しちゃえばいいので、
うん、
また次の日朝からやればいいですから。
なるほど
そんな感じで気に入ったデスクトップ環境を選んでいただければいいと思います、
う
ん、
なるほど、
なるほど。
で途中ですねパスワード設定が、うん、ーユーザー名とかパスワード、
はいはい、
これはしょっちゅう今度リラックスの場合出てくるので、うん、これ必ず覚えておいてください、
うん、
そうですね、はい、なんかを変えようとすると常に聞いてきますよね、
はい、常に聞いてきます、
うん、はい、
これから先ソフトをインストールするためにシナプスっていうスナプティックかを立ち上げるんですけど、はい、パッケージマネージャーを、うん、これの時も聞いてきますので、ね、聞かれますので、
うん、
これは必ず忘れないようにしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、わかりました。はい、はい、でこれでインストールができましたということで、
はい、
で3曲目聴いていただいた後実際のアプリケーションをインストールしようということで、ね、はい、お送りしてます。
JP3LWH 昨日と一昨日でディズニーランドとディズニーシーに行ってきました。すごい楽しかったです。今日もまたいろんなことが見れるように視野を広げて回っていきたいなと思います。ハムのラジオ
はい、ということでね、もうソフト OS 入ったということで、はい、じゃあ今度はね、アプリケーション、
はい、
インストールしようということでね、はい。アプリケーション、まあ、いろんなあると思うんですけど、はい、まずとりあえず入れなあかんものってあるんですか？
ありますよ。
うん、
WCATX を。
やっぱり
これ入らないとね。
これしかない、
うん、
これ入れなきゃね、やっぱり
ね、うん、Linux でも動くという、うん、
そうですそうですそうです、
うん、
これを入れなきゃダメですね。
そうですね、
はい、うん、なるほどなるほど、
うん、でデビアンの場合は、うん、シナプティックっていうのを読むんでしょうかね、うん、パッケージマネージャーっていうのがあって、うん、
はいはい、
これでこう WSJTX を検索すると、うん、出てくるんですよ。
あ、
はい、
で、WSJTX ってこう出てくるので、それをこう右クリックしてあげると、
うん、
選択するっていうのは出てくるので、うん、
はい、
それを選んでください。
ああ、なるほど。
はい。
まだもうこれインストールしたらもう、まあインターフェースはまあ別途用意するにして、
はい、
もうソフトとしてはこれで、もう、
はい、
もうそれで OK なんですか。
OK ですね。で、うん、実はあの依存関係っていうのはいっぱい出てくるんですね。
はい、
あの Windows だと多分 DLL とかをいっぱいインストールするんですけど、
う
ん、
ありますよね。
それと同じようなことを Linux でもやるん で、
うん、
で依存関係で必要なソフトを追加でインストールするんですけど、うん、これがあのパッケージマネージャーだと自動的にやってくれるんですね。
あ、
だから全然考えなくて済むんですよ、
うん、
初心者には非常に優しいんですね、
う
ん、
だから指定しますとかマークしますとかっていう言葉で、
ええ、
ちょっと Windows では聞き慣れない言葉使うんですけども、
ええ、
で一連のソースが出てきてそれをマークすると全部インストールされると、
そういうことです。
そういうことですね、う
ん、であの走るようになるということです、うん、
なるほど、うん、だからまあ使い方はまあ雰囲気的には Windows とよく似てますね。あ、
似てますね。
ね、
うん、うん、
なるほど、
はいはいはい、でそれで出てきたらあとメニューにそれがもう書かれているので、うん、Windows のありますね。 Windows でもメニューコピョッと出てきますけど、はい、 あれに出てきますので、はい、同じようにそれを探してあげて、うん、クリックすれば起動します、
うん、できますね、
はい、
うん、
でまあ、あとはもう普通 Windows で使っているように無線機に無線機とつないで、は
い、つないでやってればいいです、
やればそのままということです。
はい、はい、まあちょっとただオーディオの設定とか、
うん、
あるいはのその RS、うん、レディオですね、無線機との接続で、うん、RS232C とかつながなきゃいけないんですね。
ああ、なるほどね、
これがね、うん、ちょっとね、うん、COM1 とか COM2 という言葉が出てこないので、
うん、
デバイス USB0 とかね、うん、まあ、TDYUSB とかね、なんかそんなのが出てくるんですけど、とりあえずどれか1個選んでやってみて、うん、あのエラー出ますからダメだったら、はい、
なるほど、
あるいは動かないとか、
はい、
あるんで動くところを選んでいただければ大丈夫だと思います、うん、ちょっとカット&トライでいろいろやってみてください。
なるほどね。
、はい、
まあ、それでもう終わればもうあとは、まあ、Windows で使ってたような、まあ、
はい、
そのままの感じで
使えるということですね。
使います、ね、WSJTX の画面はあの Windows と全く同じですから、
うん、
あのコールサインの設定とか、うん、グリッドロケーターの設定とか、うん、全部そのまま同じように入れてください、
うん、なるほど、
はい、ちょっと違うところはその RS232C のコントロールとかオーディオのところですね。
なるほど、
ね、ちょっと名前が違うんで、
うんうん、まあ、そこら辺は、まあ、初めて使い出して、まあ、それが慣れてくれば、まあ、それが当たり前なんですよね、はい、そのいわゆるリラックスの中では。
そうですね、う
ん、まあ、僕ら Windows は Windows で慣れてるんでね。
そうですね。
、うん、まあ、あとは慣れですね。
はい、慣れです。
そうですね、うん、
で、まあ、動かあのいろいろこう設定してみて動かなかったら変えればいいので。
なるほど、
うん、いろいろそれで試してみてみるといいんじゃないかなと思いますね、
うん、まあ、そこは楽しみの一つですよね。
はいはい、
そうですね、
うん、まあ、WSATX は入れたとして、あと他にいろんなソフトあるんですか。
山、
はい、
ほどあります、
ね、
あ、そう、
APRS のヨーヨーのやつ、うん、エコーリンクもありましたし、うん、はい、SSTV もありますし、それから PSK レポーターでまた、はいはい、PSK のソフト、
はい、
PSK そのままですね、はい、それから電子ログですね、うん、それからサテライトトラック、
うん、
もあります。
まれてあらゆるものが、
Windows であるものはほとんどあると思っていただいて結構だと思いますね。
最近の、ね、ソフトというのはもともとの、ね、プログラム書けば、あとコンパイラーでね、うん、
はい、
どういうリラックスに持っていくか、 Windows 持っていくか Mac 持っていくか、
あ、そうそうそう、
そういうことを選べますよね、うん、あの、まあ、いわゆる開発する方の話ですけどね、結構 Mac もあるんですよね。 WSJTX の Mac もあったっけな、確かね、
あのありました ね、
ね、
この間ないと言っちゃいましたけど、ありましたね、チャート、
まあ、そんなのがあるんで、まあまあ、あの大体、まあ、ベースの OS が違うということだけで、まあ、先ほどの、
はい、
ね、WSJTX も画面一緒やということで、
そうそう、全く一緒ですから、う
ん、なるほどね、
うん、結構これだけ入れて、うん、とりあえずあの私も今立ち上げて使ってますけど、
はいはい、
結構普通に使えます、
うんうん、だからいわゆるパソコンで、まあ、いろんなことをいっぺんに一つのパソコンでやるというよりも、もう古いパソコンでもいいんで、もうそういうもの専用の、
あ、そうですよね、
ものにすればいいわけですよね。
それに専業にしちゃえばいいですね、
うん、
うん
うん、
あれはこれ走ってるから結構遅くなるというのも
あ、それもありますし、
それもあります、
途中でパカンと止まっちゃうとかいうのもありますけど、
う
ん、
そうですよね、
Linux でもうこれだ古いからこれ専用にしちゃえって、うん、WSJTX 専用にしちゃってもいいかもしれないですね、
う
ん、これね、
そうですね、
はい、
う
ん、
はいはい、まあそういうことですね、
あ
の前あの特集であのラズベリーパイの、ね、
はい、やりましたね、
ラズビアンやったっけ、とか あのそこら辺となんかデビアンの関係かなんかよくわからんのですけど、
デビアン、ラズベリーパイ上で、うん、あのデビアンを走らせるようにした OS が実はラズビアンと呼ばれてるやつなんで、
う
ん、
ああそういうことですか、
ええうん、ですからラズビアンっていうのを選ぶと、うん、デビアンと同じ動作、同じ操作方法で使えますので、ねうん、今みたいなインストールなんかも簡単にできます、
うん、で専用機で使えばいいんですね、うん、いろんなことの、
う
ん
そうですね、
うんうん、
あのラズベリーバイだとよもっとね、うん、
もっと軽くして使う、
あのいやあの小さくて安いですから、うんすね、本当に専用にしても全然惜しくないですよね。
そうですよね、
だから WSJTX をもうラズパイでやると、
はい、
もう常に電気を入れておくと
電気を入れておくとい
いですね
いうことも可能ですね
そうですよね、
うん
うんまあ、そういう意味ではですね、今のラズパイというのもあれもリラックスですからね、はい、だからまあ古いパソコンで勉強して、今度はやっぱりラズパイを勉強しようということになりそうですね。
繋がってきますよね。
はい、そう
です
ね、
はい、
で次はもうプログラムを開発しようというところにだんだんと
そうですね、開発を一個手前にそのコンパイルとかいうのがあるんで、
なん
かあの新しいソフトを入れて使ってみようというときにコンパイルしたり、でコンパイルするときにいろいろ設定を変えたり、
あ
それからさっきの依存関係とかいうのもでもっといろんなものを持ってこなくちゃいけないんで、うん、そういうことを操作しているうちにいろいろコンピューターにも詳しくなると思います。
そうですね、
はい
はい
う
ん
まあ、要するにあまり毛嫌いせずにいろいろ試してみると、はい、
そうですね、
いうことが言
うような感じですね。それがいい、重要ですよ。
特にあのラズベリーパイって安いのがまあ一つの理由、あれまあ教育用というものがね、もともとスタートですからね、はい、ラズパイのね、
そうですね、うん
回色々とね、
今4まで行きましたからかなり性能上がってますね。
そうですよね、
はい
うんはい、ということでね、皆さんもね、まあ、古い PC の活用でそれがだんだんと高じてね、ラズパイに
行くかもしれない、
ね、上り込んでしまうかもしれない、
かもしれないということでね、
はい、ということですね、はいまあ、いろいろとやってみるの楽しいですよね、まあ、もう趣味の中でねやればいい話なんで、もう、はい、もうしんどくなったらやめればいい話なんでね、
そうです
お仕事ではない
、はい
はい、ありがとうございます。
JP3LWI、昨日とおとつい、ディズニーランドとシー行ってきました。で今日はハムフェアいっぱい楽しんでいきたいと思います。ハムのラジオ、
はい、ということでね、お便りご紹介したいと思います。JF1TWO 佐伯さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
非常通信の回を聞きましたということでね、いただきました。ありがとうございます。安全のため強風が予想される日はいつも当局では VU 用のダイポールアンテナを通します。今回は FM 放送受信用に新たに設置したエギアンテナも通しました。おかげで命も無線設備も全て無事でしたということでね。
ああよかったよかった、
ね、あの今年の台風ね、もう各地でいろいろな、あの特にね、もう皆さんご存知の千葉県がすごい、
はい、千葉すごかったんですよ
ね、はい、あの、はい、リオさんのね、はい、ご自宅の近くなんで大変ですけど、はい、ということなんでね、あの、まあ、さっきおっしゃってますけどね、強風時はアンテナを倒すのが一番ですねと。
そうですね、
ね、あのアマチュア無線局であればそれでいいのですが、放送局だとそうもいけません、大変ですねということでね、はい、大変ですよね。
耐えるものもありますし、
そうですね、
ですよね、
特にコミュニティ放送局は非常時の放送が重要なので、は
い、そうなんですよね、
風で飛ばないようにしないといけませんね、
う
ん、
は
い、
そうですよね、はい、はい、番組をきっかけに JARL のウェブサイトで非常通信のマニュアルを確認しました。番組でもあった通り、地震の時無線機が倒れてしまうこともあるとのこと、うん、ハッとさせられました。非常通信はうまく機能できることもあれば、かえってお邪魔になるケースもあるそうで、理解を深めたいところですということでね、はい、あのね、まあ、あの佐伯さんおっしゃるように非常通信というのはあのうまく機能すれば、ね、非常に役立ちますけど、あの、かえってお邪魔持ちにならないようにということ
ですね、
はい、そこは難しいですよね、
はい
はいはい、ということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんのご自宅にもね、もし古いパソコンありましたらね、一回ちょっと復活を試みてはいかがでしょうか。
もったいないですから。
そうですよね。
はい。
で、今ね、話ありましたように、単機能でね、いいんで、
そうそうそ
う。うん、いつも大体メインのパソコン見たらね、あれしたりこれしたり。
やりますよね。
ね、はい、うん、やりますんで、はい、それをと別のね、系統でできるということなんでね、はいはい、ぜひぜひ皆さんもね、試してみてはいかがかなと思いますの で、ね、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということでね、ハモのラジオではね、お便り お待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。メールでの先はハモアットマークハムズラジオ .net、 ham アットマーク hamsradio.net です。ホームページからもね、投稿できますのでね、ハモのラジオのホームページの方からもね、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
さよなら、は
い、さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。